秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長、佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。いよいよ4月スタートしましたね、
う
ん、
そうですね、新しい年度ですね。
ねえ、もう新入社員の皆さん、入社式終わって多分新入社員研修ですね、うん、私も真っ只中ですが。
そうですよね、山口さんのお忙しい時期がやってまいりました。
ねえ、でも毎回フレッシュな新入社員の皆さん、
ね、
研修の講師だと思うんですが、お会いするのが楽しみな月でもあります、ね、
なんかこの時期はこう明らかに新米スーツがまだこう着慣れていないような形で何人か集まってそろそろと歩いてるのを見ると、あ、なんか新入社員研修の帰りなのかなとか、これからみんなで飲みに行くのかなみたいな、ちょっとまだ青春な感じがして羨ましいなと思ったりします。ね、
なんか、うん、本当新しいスーツ感というか、
ね、
なんかね、サイズが合わない感じの人もいたりして、なんか可愛いなと思いながらね。
そうなんですよね。あ、なんか緊張とワクワクとっていう感じで皆さん頑張ってほしいですね。
本当ですね。さあ、そんな春、うん、新年度スタートですけれども、今日のテーマは佐々木さん、どんな感じでいきましょうか。
今日なんか全然その新年度とかと関係ないんですけど、いいですかね。
はい、お願いします。
秘書さんたちどのぐらいお休みが取れてるかなっていうお話をしてみたいなと思ってて、
うんうん、
ちょっとご相談をいただいたんですけれども、
はい、
まあ、そのご相談をいただいた秘書さんは、社内に秘書が自分だけなんだそうなんですね。
はい。
で、ご自身で社長を一対一で、こう、見ているというか、社長の、まあ、秘書として一対一の関係ということで、なので、お休みを取ろうとしても、社長がお休みを取る日しか休暇を取れないらしいんですね。
ああ、そうか。なるほど。
そうそうそう。うん、で、あとは、上司が会社にいる間は、なかなか夜も帰れないと。
うん。
うん。なんか上司に合わせて出社をして、上司に合わせて帰るっていうことで、はい、皆さん、こういう場合にはどうなさってますかっていうご質問をいただいたんですよ。
どうするんですか？
ね、辛いですよね。
本当、社内に秘書が自分しかいない。確かに上司の動きに合わせて、でもそうするとちょっと苦しいことになってしまったりしますよね。
そうなんですよ。なんかちょっと、会社で勤めてる従業員って、ね、有給休暇を取る権利があったりとかするはずなのに、なんかその権利がうまく行使できてない状態になってるのかなと思ってて、
うん、
もっとね、この方は社内に秘書がお一人ということなので、まあ会社の規模感としては、中堅とかね、その数百人とかぐらいのサイズの会社さんなのかななんて思ったりもするんですけど、一方で大企業に行ってみるとどういうふうになってるかというと、本当にすごく大きい何万人と社員がいるような会社になってくると、
うん、
秘書室っていうところがあって、一人の上司に対して秘書さんが二人体制で見ていますみたいなことが結構一般的なんですよね。
うん、うん、うん。
うん。で、一人がお休みの時にはもう一人がカバーに入ったりとか、まあ、あと一人が結構秘書さんって女性が多いので、産休、育休に入りますみたいな時には、もう一人の方がその間、前面に出るみたいな感じで。
うん。
そう。だけどやっぱりそうすると人件費もね、かかってきますし、うん、
はい、
なかなか難しいというところもあって、なんかそうやって二面体制にしてるところはしてるところですごく悩みがあるみたいな話も聞いてですね。
なるほど。
そう。だけど、まあ、もちろんなんていうのかな。自分の仕事が誰にでもできる状況って逆に寂しいと思うので、
うん、
自分にしかできない仕事が社内にあるというのは、それはそれで誇らしいことだと思うので、うん、胸を張っていただいていいと思うんですが、
はい、
まあ、そうは言っても、全く休めないというのは良くないと思うので、うん、まあ、誰かしら総務の人とか、お席の近い方とか、あと営業事務みたいな方がいたら、そういう方でもいいんですけれども、なんかやっぱ自分の影武者というか、バックアップになってもらうっていうのは、そういう体制を作った方がいいんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど、なるほど。確かに、バックアップ体制をちょっと自分で徐々に作っていって、
うん。そう。
そうですね。そうするとすごい、ね、周りにやっぱ頼るってすごい大切だなと私もつくづく思うので、
そうなんです、そうなんです。助けてって言える強さ。
はい、はい。
なんか、この人に助けを求められるってすごい強い人ができる行為だと思うんですよね。そう。なんかやっぱ弱い人って虚勢を張ったりとか。なんかそれって本当に強さではないのかなって、その虚勢を張るのって。
なる
そうなんですよ。
ほど。学びました。私、長女でもあるんですけど、長女癖なのか何なのか、一人で頑張ってやっちゃおうとするのがもう反射的にやってなってしまうんですね。で、人に頼るとか甘えるが本当下手な人間だったんですが、ここ数年その努力をするようにしてたら、やっぱり楽ですね、周りに甘えるタイプ。
そうなんですよ。で、助けてって言うと、割と周りの人って好意的に助けてくれたりするんですよね。
そうなんですよ。まあもうもっと早くからやればよかったってつくづく思うので。
そう、何を私はあんなに一人で頑張ってたのかしら、なりますよね。
なります。
そうそうそう。本当に、頼めない人って、ある一定の割合でいるんですよね。
ああ、わかります。その気持ちは。そっか、でもそこをちょっと周りの影武者をうまい具合に作っ
そう。
ていくと。
そう。だけど、自分で自ら、ねえねえ、あなた、私のサポートやってよっていうふうに言うと、私は私でそんな忙しいのに、社長秘書のサポートなんかできないわって言われて終わっちゃうんですよね。なので、これちゃんとやっぱりね、上から落としてもらった方がいいと思うんですよね。
なるほど。
まあ、しかるべき。まあ、この場合だったら、その自分の上司である社長がいいと思うんですけれども、私も、なんかそんなに、ねえ、なんか、すごい、強靭な体力の持ち主ではないので、風邪をひくこともあれば、インフルエンザになることもあれば、お腹が痛い日もありますと。で、お休みしてしまった時に、01でもう、全く誰もあなたのサポートができないってなると、あなたが困りますよね、と。なので、あなたのために私のバックアップを作ってほしいんですけど、って違うんです、違うんです。私のためじゃない。私が休むためじゃないんですよ。あなたのためなんですよ。って言って。
素晴らしい交渉術ですね。
交渉術です。交渉術。相手のメリットを提示するというのが交渉の基本なので。
はい。
そう。なので、そういうふうにやりたいんですけど、って言って、で、つきましては、どこどこの部署のあの方がいいと思うんですけれどもって言って、そこの部署の上司の方に社長から下ろしてもらうっていうのが、いいかなと思ったりします。
なるほど。あ、それいいですね。
で、まあその影武者になってくれるね、サポートをしてくださる方がいい人だったら、もう、これはもう本当に幸せな状態が作れると思うんですよ。いつでも休んでいいよって、なんかそんな時は私に任せてねなんて言われたら、本当に幸せな気持ちになると思うんですよね。
本当ですね。
ね、今まで休めなかった人が、そんな体制ができたらね、すごいありがたいですよね。
わあ、いいですね。ぜひぜひちょっとね、交渉術まで今日教えていただいたので、これはちょっといろんな場面で使えそうですからね。
ね、そうですね。そう。それできちんと、休みが欲しいなんて、私のような文才で言ってはいけないんじゃないかみたいなことを、秘書さん考えちゃうんですけど、権利ですから、働く者の。
あ、そうだそうだ。
そう。ね。あとなんか、有給休暇がどれぐらい溜まっているとか、どのぐらい消化できていないということを武勇伝のように話す方もいらっしゃるんですが、それ、本当に別に 素晴らしいことでも何でもない。すいません、そういう人なんだ。
そうなん、いらっしゃるんですね。
そうなんですよ。
そういえば、いるかもしれない。有給こんだけ溜まってんだって、そうだ、いらっしゃいますね、時々おっしゃる方。
そう、なんか全然取れてなくて、みたいな。今全然それはなんか本当に、うちの会社はブラック企業ですって言ってるのと同じようなことなので、しっかり私は有給全部消化できてるんだよっていうことが自慢だなっていう社会に早くやってほしいなと思ってるので、そこを皆さんで一緒に目指していきましょ
ですね。
う。
いやー、ぜひぜひ、ということで、ああ、休み取れないで悩んでたんですという方がいらっしゃったら、ちょっと今日のね、ポイントを押さえて、どれもこう、周りの方、頼って休み取れるようにしてください。
動いてみてください。
ぜひ。そして、そういった情報ですとか、このポッドキャストもそうなんですけれども、LINE 公式アカウントでも佐々木さんも精力的に動画配信されていますので、ぜひご登録お待ちしてます。番組概要欄ね、秘書リオのホームページ掲載しております。そこから入っていただいて、LINE 公式ポチリしてみてください。
お待ちしております。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのお花屋さん青山花壇の提供でお送りいたしました。